食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回は地球の食料問題についてお話をしたいと思います。中国製の冷凍餃子の事件が話題になっていますよね。そう、僕ね、やっぱり日本って考えると食料自給率カロリーベースで 39% しかないんですね。日本で取れるものが 61% 輸入でしょ。ということは輸入量が増えれば増えるほどですね、外国で物を作らせて日本に入れてることになりますもんね。実は日本の畑のですね 2.7 倍の大きさを外国に日本は依存してるんですよ。そこでアメリカとかカナダとかそういう国から来るものは小麦であるとか大豆であるとかトウモロコシなんですね。ところが加工食品とか生鮮野菜は中国に発注しているわけですよ。そうすると、そこで作られたものが、ね、どんな作られ方したか、安心安全健康の食育の立場から見ると ね今回みたいに不安な状態になるでしょう。それだったら日本でねもっと自給率上げれば本当は作っておかなきゃいけないですよね。というようにこの餃子の問題の裏側にあるのが日本の食料自給率の問題だったんですね。政府は7年ほど先の2015年までに自給率を 45% に上げる目標を立てていますよ。実は上げてしばらくしたらね40から45に行きたいところが40を切っちゃいまして39になったわけですよね。ですからそういうことを考えていくとね、まあ自給率をね上げる努力これからもしていきましょうね。例えばこれ世界の食料自給率見てみます。今から45年前にですね、これはフランスの大統領のねドゴールさんというのをご存知の方もいらっしゃると思いますが、ドゴールさんが食料自給率 100% ない国は独立国とは言えないって言ったんですね。当時、英国が46しかなかったんですね。それが今なんとですね74まで来ました。ドイツ68だったのは98まで来ましたよ。アメリカは104しかなかったのは125、フランスはですね104あったんですがさらに伸ばして132、北半球で1位ですよ。南半球で1位はですねオーストラリア 230% ですね。さあ世界規模で見ますと作物を作ることのできる土地は限られておりまして、それで養える人はおよそ80億人と言われてます。ですけど現在ねまだ67億人ですよ。なのに本当に恵まれてる人というのはね1割満たないんです。 8% の人です。今でも80億人分あるんですよ、67億の人口に対して。なのに偏ってんですね。ですから世界の人口予測ではですね2050年には92億人になると言われてるんです。それでも地球ではきっと温暖化とか砂漠化とかいろいろな気象条件も悪くてですね今の80億人分が作れないかもしれないですね。そうなってくると将来食べ物がもっともっと目に見えて足りなくなるということが出てくると思います。食料を増やすことは今や世界の課題です。しかし自然破壊や除草剤の影響で耕地面積が減っているのが現状なんですね。さあ食料を増やすための可能性として挙げられているのが欧米のアイソトープによる貯蔵技術また遺伝子組み換え技術があります。これに関しましてはねヨーロッパ欧米といってもアメリカはまあ一部賛成している部分があって作ってるんですけども、ヨーロッパはですねコーデックス委員会という厳しい委員会制度がですねこれは認めないということでね。ですけど認めなくてもですねきっとこういうことをしないと食べられない人が人口が増えていく中で出てくるんじゃないかと思いますね。遺伝子組み換え食物については今が第一世代また安全が確認されていない状態なんですけれども、数年後の第二世代になれば人に安心安全なものが開発されるという見方もあります。 さらに第三世代になりますと、科学的ではなくてですね、生物を使って食物を作るところまで進むんではないかなという予測もあるんですね。早くそうなってほしいですね。日本では輸入したものを含めまして全体の 25% が食べ残しや廃棄に回っているんです。捨てられているんです。残飯なんですね。これじゃ困りますね。食卓でもぜひこういうことを子どもたちに話して聞かせてほしいです。その前にまず大人がもったいない意識を忘れずにね。食育の時間、服部幸男でした。